はい、土曜日の阪神第5レースメイクデビュー戦にモーニングサンという漫画ですねデビューしてたんですよね。モーニングサン、まあ、調べるまでもないですけれども、まあ、どんなにまあこんちゃんでさえモーニングサンお前ちょっとどういう意味だって聞いたらわかるでしょうよね。まあ、一応場面の意味調べたところ朝日って書いてました。ああそうかと。モーニングサンはその阪神土曜日第5レースのメイクデビューで芝の戦六なんですよね。ですから朝日杯と同じ舞台に朝日がいた。で、これに騎乗していたのが藤岡祐介だったんですね。で7枠の13ゼッケンで、まあ、あの本人、モーニングサンは着外。一着したのがミルコ・デムーロだったんですよ。で、2着に、5枠の8ゼッケンで、3着が、1枠1ゼッケンでした。で、まあ、朝日杯の枠順見ますとね、まあ、ミルコ・デムーロはいいと。で、気になったのが、モーニングサンに騎乗していた藤岡祐介が、クリノ・ガウディという馬に乗って、その土曜阪神第5レースの決まり目である1枠の1ゼッケンに入っていたことですよね。で、まあ、で、土曜日のターコイズステークス中山のメインの1枠1ゼッケンは、アンコール・ブリューという馬で、これまあダブル登録だったんですが、藤岡浩太という、藤岡祐介と兄弟、兄弟、本当の血繋がった兄弟が、まあ、乗っていたと。で、これはちょっと土曜日先手打ちましょうよというふうに私予想を出しました。藤岡祐介の前に、まあ全然人気ないわけですし、アンコールブリをちょっとまあ買うよって言ってまあ来なかったんですね。土曜日ちょっともうペロペロで。じゃあ、もうこれはもう自明の利というかですね、買うべきは当然、一枠一ゼッケンだろうと、これをまあ軸にするつもりでいたんですけども、ちょっと待てよと。これ買っても追っつかねえぞと。もっと人気薄じゃなきゃ取り返せねえんだよということで、さらに人気のないですね。よし、もう5枠で行ったらと。半ばもう、やけくそ状態というわけでもないですけども。なんかだってずっと私予想書いてんの、後で読み返してみたんですよ。今日の日曜日版なんてですね。まあ土曜日からなんですけど、ずっと1枠1ゼッケンの藤岡祐介だって書いてるんですよね。ほらね。こんだけ藤岡祐介おかしいじゃないかよと。ただ藤沢範夫というこの調教師がガンだべと。開業以来一回も G1 なんか勝ったことね、敵だから、まあ、言っちゃがねえよと。ただ、2、3着は絶、もうこれはわからないよっていうふうに書いてですね。まあ、言っちゃがないけれども、2着、3着は十分目があって、これを軸にしようぜつって、当然、高本、これ、朝日杯、フューチリティステックス1軸なんだろうと思ったらですね、5枠にしてるんですよ。で、相手2、1、4というですね、なんと、縦目っちゃったという。3連単が逆縦目という。なんか、おかしくねえすか俺。ジャパンカップから、なんか、変な予想してんすよ。ジャパンカップは、まあ、アーモンドアイが1着だったんですけど、私の、その予想というのは、2、3、4着だったんですね。軸馬、奇跡が2着で、2番手スワブリチャード、あ、1番手がスワブリチャードで、まあ、結果、2、3、4着。アーモンドアイさえいなければ、3連単が1点で当たったのにね。チャンピオンズカップは、2668って。で、間の27だったっていうですね。どうしようもね、先週もなんかそういう感じなんですよね。先週は、まあ、土曜日のうちから、土日メインとも、クリスチャン・デムーロが1着ですと。これはまあ人気だけども、もうしょうがねえんだと。中日新聞杯で、ギベオンという、まあ、クリスチャン・デムーロこれ1着だよ。で、阪神ジュベナイル・フィリーズもダノン・ファンタジーが1着するんだよ。ってですね。で、まあ、まあ、素直にクリスチャン・デムーロの頭、まあ、軸にするわけですよ。で、土曜日の中日新聞杯はですね、枠連4点言って、なんと相手が抜けという。阪神ジュベナイル・フィリーズも、 クリスチャン・デムーロから行って相手が抜けるというですね、土日で同じ失態を演じるという、さすが大分県大分市からだろうというで、今日はですね、綺麗に立て目と、もうなんか手の内なくなったぞという、なんかとことん外しまくってるけど、なんかじゃあもう有馬記念はどういう外し方すればいいんだってことになっちゃいますけどね。もう手の内なくなったからもう当たる意味ねえのかなんてですね、そう思ったら、あの、中山グランドジャンプ当たって、有馬記念はどこにもいねえという、まあそういうパターンもあるかもしれないですけどね。はい。やっぱ、あの、国のガウディ、実現するべきでした。というふうに私も思います。はい。終わってからですけども。まあ、15頭立てというのに意味があったんじゃないですかね。で、ヘッドラインが、青春の無双、伝説の若者という、こういう文章でした。なんか意味わかんないですよ。青春の無双なんだそれと。伝説の若者、まだ走ったばっかじゃねえかよ。デビューしたばっかで伝説の若者なんかどこにいるんだよっていうような変な文句ですよね。ただし私、無双と見たときに、あ、これは、あの、複数枠じゃなくて担当枠だろうなっていうふうに思ったんですね。なぜなら、あの、並ぶ者がいない。という意味ですよね。無双というのは。傑出した、あの、突出した。で、麻雀の役にも国士無双というのがありますけれども、これも、要するに、まあ、雀刀は例外として、一球自敗ですよね、ですから、あの、同じものがないということですよ。ですから、朝日杯フューチュリティステークスがなんで、その一頭ですね、あの、谷のミッションが回避して、あの、しかも初めから 16頭しか登録がなく、一頭回避して15頭立てになり、ヘッドラインに無双という言葉が出たであれば、出したのかなっていうふうに考えた場合に、ああ、そうかと。担当枠である、唯一の担当枠ですからね、15頭立ての1枠1席券というのは、だからこれが馬券になるんだろうなっていうのは、まあ、火を見るより明らかだなと思いました。で、ディセンバーステークスで 1,2,3,4,5 だ。担当枠同士で買ってみろって言ったらですね、全然77、無双じゃねえじゃねえか、これゾロ目だよね。まあ一応、そうという字もですね、ゾロ目を連想できなくもないから、まあいいのかなというふうに思いましたけども、あと三河ステークスの10番人気のですね、担当枠の1枠1絶権が2着で、結局だから担当枠の1枠1絶権、しかも国士無双であれば1級自敗ですから、一番端っこの馬っていうのが、まあ2頭、に全く人気のない状態で、2着に絡んできたということでですね、あ、ヘッドラインなるほどなと。で、あと国士無双、2年前のですね、ちょうど今時、みんなで忘年会やろうぜつってコンちゃんとですね、で、競輪グランプリ慶応閣に行って、競輪グランプリ買って、で帰ってきて、で居酒屋が開くまでちょっと時間があったんで、なんかやるべっつって、寒いもんですからね、雀荘入って麻雀打って、で半ちゃん2回ぐらいやろうぜなんつって言ったらですね、ゴンちゃんそこですっかり麻雀なんか楽しそうに打ってるんですよ。で、やたら時間がかかって1時間半ぐらいで半ちゃん1回しかできなかったっていう。それでももうゴンちゃんタバコスッパスッパ、半ちゃん1回でタバコ1箱吸い切ったっていうですね、とんだヘビースモーカーなんですけども。ゴンちゃん麻雀楽しいかつったら、うん、すげえ面白かったなんつって、よし、じゃあ、麻雀教えてやるよと。で、全くこいつが覚えなくてですね、べしゃり場でも公開麻雀、レッスンなんてやりましたけどもね。まあ、その時は覚えるんですけど、一週間経って来てみると、タイヤ追ってどう言ってたっつって、あれなんつって分かんないというですね。結局、まあ、覚えられなくて、麻雀は、断念ということになりました。ですから、まあ、来週来ますけどね、おい、こんちゃん、国士無双ってどう言ってたっつっても絶対覚えてないですからね。これ分かんないとですね、当たり馬券も、取れないという。まあ、国士無双っていうのは、一球自敗ですよね。両サイドですよ。で、麻雀のパイっていうのは、マンズ、ソーズ、ピンズ、1から9までです。10はありません。E1、リャン1、サン1、スー1、ウー1、リュー1、チー1、パー1、キュー1って、1から9までです。ですから、9頭立てのレースで、1ゼッケンと9ゼッケン来ねえかな、っていうふうに、ふと、まあ、連想したというか、でもですね、9頭立てのレース土曜日なかったんですよ、一つも。あれと。今週は頭数が多いですね。多かったですね。なんで9頭立てでいいのかと。そしたら日曜日、一つだけ9頭立てが出現してくれたんですよ。阪神の第9レースの、何でしたっけ、ホタル、 ホタル池特別。これだけ9頭立てだったんですね。中山阪神中京土曜日日曜日合計72レース中、ホタル池特別だけ9頭立てのレース。何買いますか ?1 ゼッケンと9ゼッケンですよね。馬に1番9番ですよね。これ私の大おすすめレース。麻雀国士無双を連想して、このレースだけしか、9頭立てのレースこれしかないから、ここで1番9番買おうぜ。もう当然1番手ですよ。まあ枠連しか予想出しませんけども、18、1番手。来ました。生まれ1番9番で3000近くついて、枠連でも2200いくらついて、ほらね、と。やっぱこれ麻雀もね、本当に重要なもんだなというふうに思いましたね。はい。で、あと、まあ、アタック25で、まあ見てましたらね、途中の問題で、スタンリー・キューブリック監督の映画で、SF 映画なんでしょうって、2001年宇宙の旅で、うわー!みんなひっくり返っちゃいましたね。びっくりしましたよ。2001年宇宙の旅出たか問題がと、それから何でしたっけ、あの広重とか、それから、北斎とか、いう名前がついたクレーターのある星は惑星は何でしょうって、水星でしたね。で、あの2001年宇宙の旅っていうのは、あのボーマン船長が、宇宙船に乗って木星でしたっけ、ジュピターに行く話ですよね。水星と出て、2001年宇宙の旅と出て、また月とかも出てましたし、あ、これやっぱもうまずだなと。まず切れねえだろうという。まずだよとですね。アドマイヤまず。これ火星という意味ですからね。もう完全に火星方形の、ね、これもうコンちゃん買わなくちゃダメだろうって、まあコンちゃんいなかったんですけど。というわけで、まあアドマイヤまずの1着と、それからまあ栗のガウディが2着で、あとまあ、ディープサンクのグランアレグリアも、これはまあお金にはなるだろうなと、2枠か5枠は不可避だなというふうに思いましたから、ですからね、まあうまくやれば3連単まで、取れたレースなのかなというふうにも思いましたけれども、はい。でまあ、あの種明かししますと、まあ今年はずっとその2001年生で、競馬をまあ占ってました。まあ傍らには必ず2001年の結果をまあ用意して、何から何まで2001年のフィルターに通して、まあ見るようにしていたということですね。ですから、あの、2001年には、サラブレッドインフォメーションというものが毎週末発表されていたんです。今も、まあ G1 レースに限り、G1 ヘッドラインという形にして、今週のような、まあ青春の無双、伝説の若者という、こういうまあ文書が発表されてますけどもね。昔はまあ各新聞媒体かなんかにも広告という形で載せられていたわけですけども、ただし、あの、関東と関西版が出ていて、で、関西版については、高松宮記念の前の週を最後に、毎週発表するのは、やめますということになったんです。関東は引き続き毎週発表しますけれども、関西については、開催代わりの最初の週に、一回だけ、一月に、一開催に一回だけの発表になりますという変革があったんですね。で、何回見ていったら、まあずっと正月から見ていってたんですけども、どうもこの2001年の関西のインフォメーションというのは、今週に完全に結びついてるよ、というのが見えてきたんですね。まあもちろん、その、結果で証明する以外ないんですけれども、まあまあ、とんでもないんですよ、それが。例えばですね、夏に太陽のまやかしに注意して、小倉で光を見つけましょう、という、そう、2001年の関西の、サラバルドインフォメーションの文句だったんですよ。太陽のまやかしに注意して、小倉で光を見つけましょう。これが今年のヒントなんです。考えられないでしょ。17年前の文章なんですよ。17年前の文章が今年に有効である。で、その期間の最終日っていうのは札幌記念と、小倉は北九州記念だったんですよ。で、札幌記念の一着はサングレーザーっていう意味でした。これ、あの場面の意味、 JRA のホームページで調べてみていただくと分かると思いますけども、太陽のすぐそばをかすめて通る彗星なんですよ。太陽をかすめる彗星ですよ。太陽のまやかしに注意してと出た時に、サングレーザーという太陽の真近くを通る彗星が一着。で、小倉で光を見つけましょうという文章なんですが、 北九州記念の一着は、あれですよ。何でしたっけ、アレス・バローズ。アレス・バローズという馬で、この厩舎って、角田光一なんですよ。角田光一。光を見つけましょう。角田光一の光の字って、日に光と書くんですね。上が火で、下が光です。さりげなく光があります。光を見つけてくださいね、と。どこにありますか？アレス・バローズ。まあ、目に見えてある光じゃダメなんでしょ？だから見つけなくちゃいけない。だから、競馬の新聞買ってきて枠順見ても、角田としか載ってないんです。放置新聞はまあ、フルネーム載ってますけども。ですからね、放置新聞が一番、それ分かりやすかったと思いますけれども、角田光一。ここに光があるでしょ？一着で870円だったんです、単勝。小倉で光を見つけましょうだと、小倉の最後の北九州記念、角田光が、光が一着。こんなもん、なんぼでも単勝買えるでしょうに。30万ぐらいぶち込んでもう250万ですよ。なんで、ずーっとこの調子で来たんです、1年間。2001年、なんでも2001年で見りゃよかったんですよ。今年だから大チャンスだったんです。で、最後の関西月1インフォメーション文句っていうのは2001年はどういう文句だったでしょうねということなんですけども、最終章から始まるドラマっていう言葉が含まれました。最終章から始まるドラマでですね、フジテレビの月9で今スーツっていう織田裕二主演のドラマが放送されてます。まあ、織田裕二は2007年に、JRA のイメージキャラクターを務めた男ですね。あの時は1年間だけでした。フィールライブというキャッチフレーズでしたね、織田裕二。この織田裕二が、その月9のドラマに出演しているスーツ。まあ、アメリカのリメイク版なんですけどもね。で、12月に入って先週から最終章に突入したんです。スーツ、ドラマ、最終章。最終章から始まるドラマ、2001年の G1、関西インフォメーションに。で、そんなもんオカルトだろと。17年前から決まってるわけがないだろっていうふうに、皆さんは、庶民は思うかもしれませんが、競馬ってそういうもんなんです。オカルトでも何でもないんです。世の中を支配するということは、10年、20年先を見越した運営が必要なんですよ。それの具現化なんです。ですから、明日の織田裕二のドラマも見なければいけないし、2007年に織田裕二が、その、JRA のイメージキャラクターを務めていれば、ジャパンカップから、ずっと2007年生が、跳ね返ってきてますよね。2007年の朝日杯って何でした？2007年の阪神ジュベナイルフィリーズって何でした？あと2007年のジャパンカップって何でしたか？枠順よく見比べてください、今年と。完全に、だから、織田裕二は2001年の段階で2007年に織田裕二を JRA の顔に決め、2018年に織田裕二主演のドラマを富士月9で放送する決まっていた。信じるか信じないかはあなた次第です。来週の、だから、てか明日のドラマ見なきゃもうこれ始まんないと思うんですけどね。ほんと2007年の朝日杯なんか1、2、4枠ですよ。2007年の阪神ジュベナルフィリスと枠連5-7だったんじゃないですか。先週の阪神ジュベナルフィリスも枠連5-7でしたよ。これでよくお前高本は相手外せんな。っていうふうに思いますけどもね。自分でも思いますよ。はい。クリスチャン・デメールがもう一着見え見えで分かってたのに、何でも2007年も自分で書いといてよ。終わってから言ってんじゃないですよ、これ。2007年生気をつけようなーって。先週のうちからもう書いてるんですよ。そんなに5-7ってですね、完全スルーしてるんですね。お前わざと外してんだろって言われても、まあこれしょうがないかもしれないけど、まあわざと外してるかもしれないですよ、本当に。まあそんなわけで、非常にエキサイティングな2018年、2001年、のおかげでした。で、本当にアタック25にちゃんと2001年宇宙の旅っていう問題が出るところがですね、すげえよこれと、ばっか見たいと思いますよね。はい。来週どうしましょうね。 来週、平成最後のね、やっぱ有馬記念ですよね。まあ、そこに金もありきそうですけどね。そんなです。どうも、お疲れ様でした。